東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
田中由佳のマイフォーカスラディオ。この番組は大人女子田中由佳がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく時には真面目にトークする番組です。改めまして田中由佳です。今日ね、実は昨日生放送をやった翌日なんですよね。なのでこの生放送冷めやらぬみたいな感じの気分なんですけれど、で昨日放送、私の放送の前にあのセナーさん、セナシュンさんがこうね放送やってた時に、あのゲットワイルド大金っていうのがあるよってバズラジで紹介してたんですけれど、でね、今日私いつもこう車でここまで来るんですが、このお台場に近づいてくるとだんだん高いビルがねこう見えてきて、こう街中をこう走る感じなんですけれど、その時にあのゲットワイルドがね自分の中でこう流れてきて、あの本当はゲットワイルド大金って夜街の中にこう繰り出す、あのシティハンターのおそらくこうエンディングの状態というかのイメージなんだけど、まあやっぱ街中をこう車で走るだけでもあのゲットワイルドのねあれが流れてきて、今日はいい気分でここに来ることができました。ということでね、今日もやっていきましょう。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、サナダアットマークレディオ 365.net、sanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、サナダユカのマイフォーカスレディオ第71回目放送、慣れって怖いね、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。言葉セラピー。このコーナーでは偉人からアニメ漫画まで心に響く名台詞を紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーです。さあコーナーいきますよ。一つ目の名言はこちら、これは鮫島照明さんっていう方の名言なんですけれど、これネット上で今日は季節の名言を紹介しようかなと思って検索してたんですけれど、この方の名言では出てたんですけど、この人が経営者っていうだけの情報なんですけれど、それ以外のちょっと情報がないので、この鮫島、経営者の鮫島照明さんの名言を紹介したいと思います。人に接するときは暖かい春の心、仕事をするときは燃える夏の心、考えるときは澄んだ秋の心、自分に向かうときは厳しい冬の心、ということで、これは春夏秋冬に、なぞらえた人の心のような心の名言なんですけれど、こううまいこと言いますね。でも春夏秋冬でも今のところ燃える夏の心のようなあの仕事をしていないのでもっとこうね、なんか心が燃える、なんかあのもう苦労してでもこの仕事したいみたいなね、そういうのに出会えないかな。昨日もね、私生放送であのやりたいことを見つけられないなみたいな話をしてたんですけれど、そのね延長線上で、この心を揺さぶられる、どんなになんか失敗しても、どんなに大変でも、これはやりたいなみたいなものになんかまだあの出会えてることが少ないね。この、ラジオも、その中の一つではあるんですけど、今、正直それがラジオしかないって言った方がいいのかな、だからこのラジオ自体はもちろんね、毎回っていけないんだけど、毎回失敗もするし怒られることもあるんですよ。 だけどそれでもやっぱりこの怒られてなんか何クソって思ってああやっちゃったなって思ってっていうこの気持ちがあるけどこうやめないでいれるっていうのはこれっていつまでも私の心にこの夏の心のようなねあの燃える気持ちがあるのかなと思いますね。春夏秋冬なんだろうこのなんか春夏秋冬っていう リズムラップみたいだね、はい、ということでねこの、まあ、春夏秋冬のね心をね、まあ、自分に置き換えて物事に当たりましょうみたいなねあの名言でした。そして続いての名言は江戸時代の俳人ってあの俳句読む人ね俳人の松尾芭蕉さんの名言です。無能無才にしてこの一筋につながる、うん、ということでねなんかなんだろうこの無能とか無才っていう言葉に何かなぜか惹かれてしまう私はよく言われるの普通だねってこの普通に生活してればねこの普通だねっていうのってなんか普通にいい意味で使われると思うんですけどこういうラジオ業界とかで普通だねって結構こう皮肉じゃないけどなんだろうな個性がないって言われてるのと一緒なんですよ。で私の個性って未だに分かんなくてでもねなんだろうな昨日そのなんか同じジュークボックスの第4週を担当してるねウーピーさんからねメッセージもらった時に今度その10月からね新しくジュークボックスが女性だけのジュークボックスになってで第1週目の、まあ、水口さんはこういう素敵な女性で第2週はなんかトミーさんは英語ベラベラでかっこいいし第3週はなんか癒し音ボケみたいなそんな立ち位置なんだと思ってこうやって聞いてくれてるなんかリスナーの方にそのイメージ作りっていうのをこの何回も、まあ、70回71回やって生放送をやってるところで、まあ、こういうキャラなんだこいつはみたいなのをなんかこうなんだろう与えてもらえたのがすごく嬉しかったなと思って、まあ、それだけじゃいけないんですけどでも一つ私は癒しとおとぼけがあるんだってねなんか知れたのがすごく嬉しかったですね。なんか、うん、自分ができていくなんかパズルのねなんか一つ一つピースがね自分の中にはまっていくななんていうことを最近やっと思うようになりました。でねこの、名言のその松尾芭蕉さんっていう人もそのいろんな仕事とかいろんなこう住む場所でね転々とされた方なんですよ。でねもちろん私の地元の長野にも来てよくこうその詩人の方が詩を読みに来た田んぼにねこう月が映ったのおばすてっていうところの棚田の田んぼみたいなねところが有名なんですけどそこでねなんか俳句も残ってたりしますし、まあ、いろんなとこに行かれてる方だったんですけど、まあ、結局なんかいろんな仕事したけどこの好きな俳句に惹かれてその俳人として生きることになったんですよね。でたとえそのすごい才能はなくてもこのねずっと続けられる何かがあれば、まあ、それだけでいいんじゃないかななんて思いました。さあ今日はね季節というか秋の名言を紹介させていただきました。以上言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎。 星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？
皆さん、こんばんは、イブです。
これってまさか。
逃げろ。
ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ、
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日、小さなモンスターが覚醒する。
ゆかすフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。それでは今回のテーマは、生放送を振り返ってみて。ということで、この生放送を振り返ってみてっていうのは、もちろん昨日だけのことじゃなくて、この度ね、10月から、またこのジュークボックスリニューアルするっていうところで、私のジュークボックスの思い出をね、語ろうかな、ラジオの思い出を語っていこうかなと思っていますね、よく考えたらね、知ってる、私2018年からやってるんですよ、生放送。約だから2年丸2年経って、まだね、ジュークボックスさせていただいてるっていうところはとてもありがたいんですがね、その中でも、一番の思い出はこの令和元年の一発目のジュークボックスをさせていただいたっていうのはすごく思い出にあります。これは誰にもなんか上書きできない私のなんか唯一の栄光じゃないけどかななんて思ってるんですけどね。そのジュークボックスの生放送をさせてもらってて、変わったことで、私今日ね、こう来ながら、ラジオの歴史をね、じゃあ今日ジュークボックスの思い出語ろうかなってこう来た時に、私がそのラジオを始めてからこの生放送と出会ってどうやって変わったのかなと思ったんですよ。何回かお話ししたかもしれないんですけど、もうね、過去のものが多分もう聞けないと思うんで、話していこうかなと思うんですけれど、始めたのがですね、この普通、アーカイブのラジオの一番最初の、配信日っていうのが5月なんですよ。2015年の5月かな。ということでね、今もう6年目に入ってるのかな。6年目でこれって言わないでね。そんな感じなんです。普通なんで。でね、最初、やっぱりこう、キャラが、ブレブレだったというか、いい人を装うじゃないけど、いいことばっかりを言おうとしてたみたいな。で、よく考えたら、 これってパーソナルじゃないよね。パーソナリティっていうか、パーソナルじゃなくてただ作ったものを読むみたいなね。だから多分あの声に、なんだろうな、肉付きがないっていう言い方なのかな。その人にこう届かない。でそれってすごく生放送だとね顕著に現れてて、もちろん一番最初はね、あの生放送おめでとうございますみたいなねメールがたくさん来たんですよ。でもその生放送の時のその資料のあのって、なんか私がこれを紹介したら、今世間でバズってるからこれを紹介しようかなって思ってやると、やっぱあんま反応がないなみたいな。でもなんかこうちょっと私が、あこれ興味あるな、面白いな、やろうって思うと、自分も喋ってると乗ってくるんですよね。そうすると、なんだろう、声に表情がつくっていうんですか。なんで多分そのリスナーの方も、なんだろうな、そのなんか嬉しい、そのこう返しをしてくれたりとか、すぐコメント来たりとかっていうのが あって、その2年間でね、多分昨日が結構その集大成ってまだ終わらないよ、まだいるけどねあの集大成だったなと思って、昨日はやっぱりこの私が心から呼びかけたことに対して、なんかすぐにこう反応してくれるっていう、このレスポンスがやっぱり嬉しかったなっていうのがあって、だって一番最初のラジオなんて、私長野からこう通ってたんですけど、一番最初はこの、今はなんだろう、この第2のコーナー、ゆかずフォーカスのコーナーの今、これ台本一切書いてなくて、今日はこれを喋ろうと思ってバーって喋ってるんですけど、今までその一番最初ってもう一字一句全部バーって書いてきたの。そう、噛む、そう噛む、まあさ、あのもちろんこうただ台本じゃないところを言おうとしても噛むことあるんだけど、でもやっぱり読むと噛みすぎるんだよね私そう、だから誰でもそうって局長はね言ってくれてるけど、多分私人よりもそうだと思うんですよ。特に噛んじゃいけないと思うと、おそらくこの口の、なんだろう、神経がこわばるんだろうね噛むんですよ。でその最初に、そのしかもその資料を作るためにもう1週間2週間かけて作るわけなんですよ。何をっていう感じなんですけどそのね、この19分20分の、あの番組を1週間かけて作って、しかも、新幹線で来るんですよね。で新幹線の中でもう上田の駅からね、あの1時間半ぐらいかな、あの1時間半に2時間ぐらいのところで、もう心臓がバクバクして、私何やってんだろう、なんでこんな緊張する、嫌なことするんだろうって思うんですよ、その新幹線の中で。そんな私がね、この台本も何もなしにこのね6分7分をバーって喋れるようになるっていうのは、やっぱ生放送をしたから、なんだろうな、このマイクの前で自分の心の声をこう喋る、出すっていう、でもその待ったなしのあの生放送っていうのが、やっぱ放送だ、こういうアーカイブだとどうしても収録みたいな感じだからなんか甘えがあるけど、生放送って一発だから、やっぱそういうところでね、この生放送は私にとっては本当にこのラジオのやっていく上ですっごく勉強になってるので、まあ、これからもね続けていきたいなと思います。あの捨てないで局長、あの来期も来期もね頑張りますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、以上ゆかすフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。Radio 365
お送りしてきました真田由加のマイフォーカスレディオ、エンディングのお時間です。さっきねちょっと最後の締めで笑っちゃったんだけど、なんかあれだけすごくいいこと言ってて、 で、そのゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょうっていうところは文章で書いてあるんですよ。で、それを読んだ途端にゆかすフォーカスって言ってて、なんかカスみたいになっちゃって自分が、それはちょっとおかしくて笑ってしまいました。はい、じゃあコーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーでは、鮫島照明さんという方の名言と松尾芭蕉さんの名言を紹介しましたね。人間のその心の在り方みたいなねものを秋の名言に載せてご紹介しました。ゆかずフォーカスのコーナーでは、生放送を振り返ってみてということでね、紹介させていただきました。いや本当にね、このラジオをするのが 5,6 年前の自分だと想像できなかったんですよ。もちろんなんかラジオってただ喋るだけでしょって思ってたところもあるんですけど、こんなに難しくって、だけどこんなに楽しいものだとは思わなかったっていうのはね、5,6 年前の自分に言ってあげたいなと思いますね。はい、ということで番組では皆様からのコメントメールなどを募集しています。番組の冒頭でも紹介しました、番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、サナダアットマークレディオ 365.net、 SANADA アットマークレディオ 365.net まで直接送ってください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをお待ちしております。それでは真田ゆかのマイフォーカスレディオ第71回目放送、慣れって怖いね、これにて終了です。ここまでのお相手は、やっぱりね文章になるとなんかカミカミになっちゃうな、な真田ゆかがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.